5、市からのお知らせ。磐田市みんなが主役のまちづくり条例制定に向けて、磐田市共同のまちづくり推進条例の改正。誰もがまちづくりに参加できることを目指して、市では自らの町は自らの手で作るという意識を持ち、まちづくりは人づくりという考えのもと、令和2年に仮称磐田市共同のまちづくり基本条例策定検討委員会を設置しました。委員会では市民自治によるまちづくりの基本的な考えを定める条例の制定に向けて検討を行っています。条例制定の経緯、地域には交流センターを活動拠点とする地域づくり協議会が、これ地域の課題解決や役員の負担軽減に取り組む体制づくりが進められています。しかし人口減少や少子高齢化などが進む中で、時代の変化に対応しきれないケースも増えてきています。このような現状に柔軟に対応するためには、一人一人が主体的にまちづくりに参加することや、まちづくりに関わる人材の確保育成が必要となります。新たな条例のポイント、平成21年度に施行された磐田市共同のまちづくり推進条例は、共同に関する基本的な考え方を明確にし、広く共有することでより良い地域社会を目指した条例でした。新たな条例は一人一人の自主的で自立した意識がさらに進むような名称に変更するとともに、地域づくり協議会と自治会の定義や役割を明確にします。また基本理念に市民がまちづくりに主体的に参加することなどを追加します。先に仮称磐田市共同のまちづくり基本条例策定検討委員会の様子の指針が掲載されています。条例制定に向けての取り組み、ワークショップの開催。幅広い世代にまちづくりへの思いや仕組みを理解していただくため、中学生以上の方を対象とした磐田まちづくりワークショップを4月から3回開催しました。ワークショップでは基本条例の内容をはじめ、条例の意義を知ってもらい、市民がまちづくりに参画できる仕組みなどを考えていただきました。参加者からはこれからの地域活動や市民活動の在り方などについて多くの意見が出されました。先に磐田まちづくりワークショップの様子の指針が2枚掲載されています。条例案の説明会を開催。市条例策定検討委員会及び市民活動センターが条例案についての説明を行います。時12月2日土曜午後2時から3時30分ところワークピア磐田多目的ホール、参加費無料、申し込み不要、直接会場へ。条例案に対するパブリックコメントを募集します。募集期間12月1日金曜から31日日曜。条例案閲覧場所、市ホームページ、自治デザイン課及び各交流センター、市役所及び各交流センターでの閲覧は会長日の午前8時30分から午後5時。対象、市内に在住、通学、通勤または市内で活動する方。提出方法、意見書、様式は自由に、意見、氏名、住所、年齢、電話番号、E メールアドレス、ある方を記入の上、直接または郵送、ファックス、電子申請で、自治デザイン課、郵便番号 438-8650、河野台 3-1 へ。提出期限、直接提出は12月28日木曜、午前5時まで。郵送は12月31日日曜付の消印有効。電子申請の二次元コードが掲載されています。提出されたご意見を踏まえて、条例策定委員会にて条例案が再検討され、今年度中には市へ最終案が提出される予定です。ページ番号100-8427、担当自治デザイン課本庁舎2階、電話0538-37-4811、ファックス0538-32-2353。冬の磐田節電促進キャンペーン、節電して商品をゲットしよう、節電に取り組もう。私たちの暮らしから排出される二酸化炭素を削減するため、夏季に続き冬季も家庭における節電を促進するキャンペーンを実施します。節電を達成した家庭のうち、各月抽選で30人に商品をプレゼントします。対象、前年と比べ電気使用量を減らすことができた家庭。節電対象月12月分から2月分、申し込み期間各対象月の翌月10日まで。商品 LINE Pay 残高2000円。申請手順 LINE。 申請に必要なもの、 LINE が使用できる端末、市公式 LINE と LINE Pay の登録が必要です。先に市公式 LINE 友達登録の二次元コードが掲載されています。対象年と前年の電気使用量が分かるもの、検診票、管理画面の画像など。申請手順1、磐田市公式 LINE の申請メニュー節電促進キャンペーンをタップ。2、案内に従い LINE Pay ナンバー、住所、対象月、電気使用量などを入力。3、電気使用量が分かる画像を添付。電気使用量が分からない場合は、契約している小売電気業者か中部電力パワーグリッド株式会社磐田営業所、 電話 36-9634 へ確認してください。下記のキャンペーン結果報告、夏の八幡節電促進キャンペーンにつきまして皆さんから多数の申請をいただきありがとうございました。申請者数、電気使用量、電気料金、二酸化炭素削減の結果は以下の通りです。申請者数、7月分93名、8月分67名、9月分48名。総削減量、16,539kWh。電気料金削減量、約59万円。電気使用量削減量、約47世帯分。CO2 排出削減量、7,161kgCO2。ページ番号1012314、担当環境課西庁舎1階、電話0538-37-4874、ファックス0538-37-5565。避難行動要支援者名簿に登録しませんか？一人でも多くの方が安心安全に避難できるために、災害時に自ら避難することが困難で支援を要する在宅の方を避難行動要支援者と言います。市では自治会、自主防災会、民生委員、児童委員などと協力して地域の助け合いによる災害時の避難支援体制づくりを整備しています。避難行動要支援者名簿に登録することで災害時に地域の方からの支援を受けやすくなります。避難行動要支援者に当てはまる方、または避難支援が必要な方は避難行動支援者名簿に登録してください。 Q&A、 Q 通知はいつ届きますか？ A 避難行動要支援者の対象となる方には市から順次発送します。初回は今年の12月を予定しています。 Q通知が届かない人は避難行動要支援者名簿に登録できませんか？ A 通知が届かなくても同意書を市へ提出していただければ避難行動要支援者名簿に登録できます。 Q すでに登録していますが改めて同意書を提出した方がいいですか？ A 抹消届を提出しない限り引き続き名簿に登録されますので改めて同意書を提出する必要はありません。 Q 避難支援は必ず受けることができますか？ A 災害時は支援する方も被災者となる可能性があります。避難行動要支援者名簿への登録は避難支援を保障するものではありません。名簿登録の流れ、市から通知発送、支援が必要と思われる方、介護認定者や障害手帳所有者などのうちまだ名簿に登録されていない方へ市から順次意向調査の通知を発送します。同封のパンフレットをご一読いただき登録を希望される方は同意書の提出をお願いします。通知が届いたら次のすべての項目に当てはまり登録を希望する方は同意書を市へ提出。福祉施設、老人ホーム、グループホームに入所していない、自分の力だけで避難することは難しい、避難を支援してくれる人、家族や親族などが近くにいない、避難行動要支援者名簿に登録、市から自治会、自主防災会に名簿情報を提供しますので避難方法や必要な支援、連絡方法などを相談しながら個別避難計画を作成しましょう。必要に応じて民生委員、児童委員も計画作成を支援します。災害発生時、個別避難計画に基づいた避難支援を受けることが期待できます。担当福祉課アイプラザ3階、電話0538-37-4814、ファックス0538-36-1635。第24回静岡県市長対抗駅伝競争大会、岩田市の代表をみんなで応援しよう。静岡県市長対抗駅伝競争大会が今年も開催されます。第24回大会となる今回は12月2日土曜午前10時に静岡県庁前をスタートします。昨年は忍ぶ13位という成績を収めました。選手個々の努力とチームワークで昨年より一つでも上の順位、1秒でも早いタイムを目指します。ユニフォームが新しくなりました。岩田市チームのユニフォームが新しくサックスブルーになりました。岩田市チームのゼッケンナンバーは22です。監督のコメント、ふるさとの誇りを持ってチームのみんなで助けをつなぎ力いっぱい頑張ってきます。応援よろしくお願いします。伊藤優子監督、子育て支援センターふわっと、上記に伊藤監督の顔写真が掲載されています。
漆畑紀一コーチ、
天竜厚生会、上記に漆畑コーチの顔写真が掲載されています。岩田市チーム登録選手紹介、令和5年11月1日時点、平野空也、豊田南小6年、宇治原修斗、豊田東小6年、山口セレガ、東部小6年、中村実、豊岡南小6年、村松愛沙、成城小6年、本間陽介、豊田南中2年、磯部健吾、新明中3年、袴田真由、紅葉中3年、中村七海、豊岡中2年、三宅彩音、豊田中1年、鈴木海斗、浜松開誠館校2年、宮城寛太、 袋井特別支援学校高等部1年、今井一馬岩田農業校3年、ロマノスキー州浜松西校1年、中村環奈岩田南校2年、永井克樹城西大1年、杉浦直志岩田市スポーツ協会、河合ゆりな静岡大3年、鈴木花岩田市立総合病院、鈴木清浜松フォトニックス、生駒雄一アルソック。上記にそれぞれの方の顔写真が掲載されています。ページ番号100-8318、担当スポーツの町推進課本庁舎2階、電話0538-37-4832、ファックス0538-37-5034。地域防災訓練に参加しましょう。大規模地震を想定した訓練です。12月3日日曜は地域防災の日です。地域防災訓練では大規模地震を想定し、自主防災会初動訓練と避難所運営訓練が行われます。自主防災会初動訓練では、各自主防災会で安否確認訓練や情報伝達訓練などが予定されています。発災時には黄色のタオルや救護不要カードなどを玄関に掲げて、私は無事ですと自ら発信することが大切になります。黄色いタオル、災害時に玄関先へ掲げることで、地域の方に世帯の無事を知らせ、素早い安否確認につなげます。上記に黄色いタオルの写真が掲載されています。避難所運営訓練では、各避難所で避難者の受付や避難所利用者名簿の作成など、避難生活に必要な訓練を企画し実施します。さまざまな立場の方が参画することで、誰もが安心して過ごせる避難所運営につながります。積極的に地域防災訓練へ参加し、大規模災害に地域の皆さんで備えましょう。市公式 LINE を登録して防災情報を入手しましょう。防災メニューにある避難所検索では、近くの避難所を検索することができます。下記に市公式 LINE 友達登録の二次元コードが掲載されています。先に受付名簿作成と炊き出し訓練の写真がそれぞれ掲載されています。ページ番号100-8954、担当危機管理課防災センター2階、電話0538-37-2116、ファックス0538-32-0177。災害時の応急手当、一人でも多くの命を救うために、命を守るために、大規模災害が発生すると多くの負傷者が発生し、医療救護所での治療に時間を要する可能性があります。自分や家族の命を守るために応急処置ができるように、応急手当用品の準備、手当方法を学ぶなど備えをしましょう。医療救護所とは、負傷者の重症度と緊急度を判定し、搬送や治療の優先順位をつけ、応急処置、病院への搬送の手配などの役割を担う場所です。地域の医療機関も被害を受けて機能しなくなった場合、被害が大きく負傷者が大きい地域から順次開設します。岩田第一中学校、新明中学校、紅葉中学校、岩田南小学校、岩田北小学校、福出小学校、福出健康福祉会館リフレ U、 豊田北部小学校、豊田中学校、豊田南中学校、竜陽中学校、豊岡中学校。ラップを使った傷の手当て方法。1、傷口を水道水で洗い流す。ペットボトルの水やお茶でもか。2、水を拭き取る。3、傷口にラップを貼る。ワセリンを塗ると痛みが和らぎます。4、3箇所をテープで留める。5、傷口は毎日洗い、ラップを交換する。ラップはこの他にもスポンジやロープの代わりに使用することもできますので、災害に備えて用意しておきましょう。先にラップを使った応急手当の写真が掲載されています。ページ番号100-1216、担当健康増進課アイプラザ3階、電話0538-37-2013、ファックス0538-35-4586。すべての人に心のバリアフリーを。12月3日から9日は障害者週間です。障害者週間は、多くの方が障害者の福祉について興味を持ち、理解を深めるとともに、障害のある方がさまざまな活動へ参加する意欲を高めることを目的としています。生まれつき障害のある方や、病気や事故により障害が残ってしまう方がいます。身近な障害者のことを知り、障害がある人もない人も理解し合い、互いに住みよい地域を作りましょう。市では障害者週間に合わせて次のイベントを開催します。第8回岩田ぬくまるマーケット、みんなで軽トラ市岩田駅前楽市の特設コーナーに、福祉事業所や福祉団体が出展します。時12月10日日曜午前9時から正午、ところジュビロード野田歯科院前。先に令和4年度の手話体験の様子の写真が掲載されています。第43回岩田ふれあい作品展、障害のある方が制作した絵画や書道、工芸、写真などを展示します。時、1、 11月29日水曜から12月3日日曜、丸に12月6日水曜から12月10日日曜、水曜から金曜日は午前9時から午後6時まで、土曜日曜日は午前9時から午後5時まで、ところ中央図書館1階展示室、下記に令和4年度の作品の写真が掲載されています。担当福祉課アイプラザ3階、電話 0538-37-4919、 ファックス 0538-36-1635。 12月4日から10日は人権週間です。人権について正しく理解しましょう。国際連合は1948年昭和23年12月10日の第3回総会で世界人権宣言が採択されたことを記念し、12月10日を人権デーと定めました。日本では12月4日から10日を人権週間と定め、全国的に様々な人権尊重思想の啓発活動を行っています。人権とは誰もが生まれながらにして幸せに自分らしく生きていくための権利です。高齢者、障害のある人、性的少数者など誰もが幸せに暮らせる社会を実現するために、私たち一人一人が人権について正しく理解し、周りの人の人権を尊重する意識を持ち行動することが大切です。人権擁護員が活躍しています。人権擁護員とは法務大臣から委嘱された民間のボランティアです。全国の市町村に約1万4000人が配置され、法務局や自治体と連携し人権に関するさまざまな活動を行っています。岩田市の人権擁護員の活動紹介、相談、人権身の上相談、原則毎月第1木曜日、詳しくは21ページをご覧ください。活動内容、小中学校や交流センターなどに出向いての人権教室、ジュビロ岩田と連携した啓発、人権作品コンテスト、先にジュビロ岩田と連携した啓発と学校での人権教育の写真が掲載されています。ページ番号100-8795、担当福祉課アイプラザ3階、電話 0538-37-4814、 ファックス 0538-36-1635。 犯罪被害を受けた方が平穏な生活に戻るために、犯罪被害を受けた方を社会全体で支えましょう。犯罪被害を受けた方は生命を奪われる、最愛の家族を失う、心身に傷を負うだけでなく、周囲の理解不足や噂話、誹謗中傷などによる二次被害にも苦しめられることがあります。誰もが安心して生活できる岩田市の実現のためには、犯罪の予防はもちろん、犯罪の被害を受けた方に対する適切な支援と人権を尊重した対応が必要です。このため被害を受けた方が今まで通りの平穏な生活に戻れるよう社会全体で支えることを目的に、犯罪被害者などを支援します。二次被害とは、被害を受けたことを人に知られる、取材などによるプライバシー侵害を含むと、差別や偏見の対象となるといった事実や本人の思い込みにより対人関係を遮断することで近所や職場、学校などから社会的に孤立することを指します。差別や偏見以外にも行為で行う周囲の励ましが原因となることもあります。犯罪被害者などの人権を擁護するため、地域に広く啓発をすることが重要です。犯罪の被害を受けた皆さんの相談窓口、この窓口は相談内容から必要と思われる情報をお伝えし、ご希望に応じて別の専門窓口への橋渡しを行います。ご相談はお電話またはファックスでお伝えいただくか、窓口へお越しください。犯罪被害者等支援総合案内窓口、市民相談センター内、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜日祝日を除く、ページ番号100-9075、担当市民相談センター本庁舎1階、電話 0538-37-4746、 ファックス 0538-39-2262。 大切なペットを災害から守るために、ペットも大切な家族の一員です。災害時に備えて飼い主は何を準備し、いざ災害が発生した時にペットとどのような行動をすべきでしょうか。災害時に備えた事前の準備、水とペットフード最低5日分、ケージやキャリーバッグ、日頃から入る訓練をしましょう。トイレ用品、避難方法1、ペットと共に在宅避難、2、ペットと共に避難所に避難、3、飼い主は避難所に避難し、ペットは自陣宅などの安全な場所に預ける。
避難の方法は一つではありません。
事前に家族で避難方法の確認をしておきましょう。避難所で生活するために、ペットの飼い主、他の避難者もいるため、普段の生活以上に配慮する必要があります。ペットが周りに迷惑をかけないためにも、日頃からしつけをしましょう。ペットを飼っていない方、避難所では様々なペットが同行避難をすることがあります。助け合いが必要になりますので、ご理解をお願いします。この他にも準備物や避難方法などがあります。詳しくは環境省または静岡県ホームページをご覧ください。ペットの防災対策ガイドライン、先に環境省ホームページと静岡県ホームページの二次元コードが掲載されています。ページ番号100-091、 担当環境課西庁舎1階、電話 0538-37-2702、 ファックス 0538-37-5565。